脱巨大企業、50歳で決めた新キャリア。皆さんこんにちは。中小企業業績爆上げコンサルの鈴木哲也です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。お相手はフリーアナウンサー宇奈美久代です。さて哲也さん、いよいよ新しくスタート、はい、リスタートしまして今日3本目ということなんですけども、はい、最近どんな感じですか？ですね、はい、生活はお忙しいですか？
そうですね、おかげさまでそこそこ忙しくさせていただいております。
はい、ありがとうございます。メインはコンサルタントということなんですが、コンサルっていうとどんな感じなんでしょうね。どんな時にこうコンサルタントを利用したらいいと思われます？
あー、なるほどね。そういうご相談っていうか、よく質問もいただくんですけど、まあ、一つは、そういう専門性みたいなものは、あんまり会社の中に、ノウハウとして別にいらないから、今、こう悩んでるものを、とにかくピンポイントでっていうかね、さっと解決してほしい。そのための専門家の意見が欲しいって、そういうことはありますよね。だから、例えばもう何年も、同じようなものを売っていて、だから、プロダクトが今持ってるプロダクトあるんだけれども、これちょっと新しい新商品を開発しようなんていうのは、そうそうその、ある話じゃないかもしれないですよね。まあもちろんそういう新商品、いつもアイディアが浮かんで、それを形にできるっていう、自力がつけばいいですけど、そういう自力もないような時に、ないしはその人が変わってしまってそういうスキルがない時に、手っ取り早くそこをなんかブーストするっていうか底上げするみたいなことでコンサル使うことは多分有効なんじゃないかなと思いますよね。ないしはですね、業務改革みたいなことでもあるかもしれないですよね。
業務改革、はい。
DX みたいなことを、それなりに、その DX をいろんな、業態で手掛けてきたようなコンサルを使うと、やっぱりいろんな知見が、いっぺんに得られるので、で、御社の場合はこういうことがいいですよ。で、改革って、もちろんやりっぱなしで一回やったらそれで終わりってことではないんですけれども、最初にそれをやるっていうことに、を手掛けるのにしては、社内で、人を育成してっていうのはものすごく時間がかかりますから、時間もお金もかかりますから、そういう意味では、まあもちろんコンサルもお金かかるんですけどね。はい、全然そういうこのコストパフォーマンスはすごくいいと思いますけどね。そういうことですよね。だから、社内にノウハウとか、その形式値として蓄積がないときに、外の知見を借りるっていうのが一番のメリット。ってことなんじゃないですかね。
やっぱりずっと中にいるとその中だけの世界になってしまって、こう目新しいこともなかなか出てこないでしょうし、外からの方の目線っていうのがすごくそういう時に、あ、気づくことって絶対あると思うんですよね。
皆さんもいろいろこう経験あると思いますけど、全然知らない子供とかですね、なんか全くの素人がポンって言ったことで、あ、そういうことかもねっていうような気づきってあったりするじゃないですか。だからその仕事に精通していなくても、その改革するっていうことの、その、いろんなその事例が頭に入ってると、御社の場合こうなんじゃないですかっていうのが、かなりこう、直感的に分かったりもするので、それものすごい時短になりますよね。そんなこと、いや、言われてみたらそうかもしれないけど、全然気がつかなかったみたいなね。多分ですね、その会社もだから2年3年それずーっとって考えてやってれば絶対気がつくはずなんでしょうけど、それをまあパッと気がつかせてあげるっていう意味では、そういう時短っていうのも大きなメリットの一つなんじゃないかなっていうふうには思いますね。
何か哲也さんのこう印象に残ってるケースで、なんか具体的にこういうのがあったよっていうのありますか、はい、今の話で。
前もちょっとお話したんですけど、不動産IT の会社に、まあ、経理 DX みたいなことで入ったことがあるんですけど、その時なんかは、やっぱり、なんて言うんですかね、自分の目の前にある課題、が、なんかこう、いろいろこう、重なってきてしまって、 どうしていいかわかんない。あわわわわわみたいなね。そんな状態だったんですよ。だからもう、状態で言うと、机の上がごっちゃになって、こう、資料山積みで、あの資料どこだっけって言っても、すぐに見つかんない状態。そんな状態の時に、じゃあまずここをこうしましょうねって、その時は、すごいことやってたんですね。請求書を、エクセルのマクロを使って、それをプリントアウトして、穴開きの、封書ってあるじゃないですか。窓がついてるやつ。
ああ、はい。
で、そこに合わせてちゃんと折って、それで、それを封印して、切手を貼って、郵便局行って出すみたいなことを、月に1回何百通とやってたんですよ。
どうしたんですか、それを。うん。考えるだけでも大変。
それを最初、うん、もう大変でしょ、うん、で、最後はそれをどうしたかっていうと、まずもう郵送を全部やめて、まずっていうか、最終的には、全部メールを送るっていう格好にしました。同じように郵送してくださいっていう人には、それについては、じゃあ、月々300円かなんか手数料も取りますって逆にそうしました。だ全部その、要はその、お客さんにペインを与えて、メールで受け取るっていうのにやむなくそっちに移行するように、こう、誘導したんですね。
すごいすごい、それ。
その、うん、ほとんどのお客さんがそっちになってくれて、そうなると、メールを送りますと。うんで、メールの中に、お客さんごとに、ユニークな、URL が貼ってあるんですよ。で、はい、その URL を叩くと、その会社の、その月の、請求書が PDF でドーンって、落ちてくるっていう、そういう仕掛けにして、全くペーパーレスで、全くその、郵便局と関係なくできるようにしました。
いいですね。わかんないんですけど、ちょっと聞きたいんですが、はい、ハンコとか売ってなくて大丈夫なんですか？社員みたいな。
ハンコも押してました。そうそうそう。もともとハンコも押してました。ハンコも押してたんですけど、それ電子的にやることで、ハンコいらないっていうのも、きちんと調べたら分かりましたんで。
なるほど、なるほど。
私がそこに、すごくこう、もともとその、なんていうんですかね、経理みたいなことをすごくやってたかっていうと、そうでもないんですけど、でもそういうことをなんか改革しようと思った時に、こうやって調べればいいよねっていうのが分かってるんで、例えばその時はですね、あるその、経理ソフト、経理クラウドソフトを使って、請求書を発行するところも全部そっちのクラウドに載せ替えたんですよね。つまり、Excel の管理やめたんですよ。
いいですね。
で、その、
それ
時々ね、その Excel のね、Excel のね、マクロがバグるんですよ。
そうなんだ。
だから印刷が出てこない会社さんが何社かいて、で、それがほとんどはできてるんだけど、何社かができないっていう、とんでもない、その、一番システムでやっちゃいけない、正常系と異常系がきれいに分かれるんじゃなくて、純正常みたいなのがいっぱいあって、それがすごく稼働っていう、もうとんでもなくね、
うんうん、
最悪の状態だったんですけど、
で、
そのマクロを直すところから始めたんですけど、そのシステムがいわゆるブラックボックスになっちゃってて、なんか不具合が起きてもどうにもなんないっていう状態になってたんですよ。でね、こんな状態のね、会社結構いっぱいあるような気がするんですよね。
ありそう。特に中小なんか特にありそうですよね。
ありそうでしょ？
いや、私も知らなかったですよ。あ、そうか。電子でも今できちゃうんですね、と思って。
できます、できます。その、ほにゃららクラウド、請求書発行みたいな、うんうん、そういうメニューがあるわけですよ。うん、
なるほど。いいですね。
請求書でやりたいようなことはもう実現できてる、そういうクラウドソフトっていっぱいあるので、
なるほど、
まあ、使えばいいんですよ。
なるほど。
で、その使うにあたって、で、この会社のやり方としては、じゃあそういうクラウドソフトを提供してるのが A 社、B 社、C 社から、F 社ぐらいまで何社かあるんだけど、その中でどれがいいですか？ランニングコストとか、使い勝手も含めて、みたいな評価をして、じゃあちょっとここのとこ変わりますけど、
うん、
今までよりは全然楽ですからこっちに変えましょうねって言って社員を教育して、
うんうんうん、
でも割とその簡単になったから今まで先端者がいなきゃしょうがなかったその人が休み取ってるとその郵便局行くのが遅れちゃうみたいな状態だったのが誰でもできる、うん、誰でもできるようになって、
いいですね、
うん、じゃあもう メール一斉に送っていいですか？はい、みたいな、その、リターンキーを、えいって押すだけになってるんで、誰でもできるようになって、そういう意味でもその、業務的な運用のハードルがとっても下がったし、そんな感じのことをやりましたよね。だからね、そういうのを、やっぱり社内であわあわあわってなってて、で、社内だと、この場合だと、せっかく作ったその Excel のやり方って、ものすごく苦労して作ったから、捨てらんないですよね。
なるほど。
外の人が行って、こんなんつけねえから、捨てたらって言わないと、捨てらんないんですよ。
まあ、わかります、わかります、わかります。
いや、そのね、わからんでもないですよ。やっぱり人間は、成功体験に、引きずられる生物なんで、それわからんでもないんですが、でも長い目で見たら、そこで、なんかこう、負の遺産になっちゃってる場合って結構多いはずなんですよ。で、世の中の流れがこんだけ早いとね。
そうね。
だと、そうすると、もうメンテも含めて、だってそのメンテっていらなくなるわけですよね。クラウドソフトだから、その、使い勝手がいいようにっていうのは、その会社側がやってくれるからね、勝手にね。
そうですね。
そう。だから、なんか本当にこういうのに乗せ替えると、運用ものすごく楽になりますよね。
そういう目線に、だから中にいる人だけだと気づけないから、やっぱりそういう哲也さんみたいな人が入って、ね、こうなんじゃないって言ってあげると、え、そんなものがあったんですかって、こうね、目が開くというか、そういうきっかけにやっぱりなると思うんで、そういうのでもやっぱコンサルって必要なんですね。
そうですね。うん、
なるほど。
あとですね、もう一個ちょっと応用問題っぽいんですけど、その、なんて言うんですかね。これは、どちらかっていうと、私 NTT にいたときに、コンサルを使う側だった人間だったんですけどね。ものによっては業務改革するのに、コンサルの力を借りましょうってやってたんですけど、このときに、まあ、ある程度、お金かかるじゃないですか。そうすると、こう、取締役に決済お願いしに行ったりするわけですよ。これ、何千万とかかるんだけど、はい、できますか？で、なんでお前やるんだって、その、役員に言われるわけですね。いやいや、これでこうでこうでこうしたいからこうするんだ。お前ら自分でできねえのかと言われるわけですよ。いや、多分できますけど、多分外から口を使って言った方がいいと思いますって言ったんですよ。お前そこ分かってんだな。分かったんじゃ、金使えって言ってくれたんですよ。つまりね、日本人ってね、黒船が来てね、ドカンってしてないと改革進まないみたいなとこあるんですよ。
なるほど。
要は、外の人に言ってもらうと、そっかなって言って、その、自分らが本当は持ってるんですけど、すごく時間がかかることを一気に改革を進められることができるっていうことがあるんですよね。だから、そういう使い方も、割とあると思いますよ。
ね、
お願いされたときに、いやいや、あなたに頼んで、私どもは変わりたいので、もう、なんていうんですかね、自ら退路を断つからこれをやるんだっていうふうにおっしゃる方もやっぱいますんで、やっぱそういう使い方あるんですよね。で、これちょっと応用編になりますけど、そういう覚悟を持ってコンサル使うと、多分成功確率はすごい上がると思います。
いいですね。
特にですね、やっぱりね、なんていうんですかね、社内に、そういう、ね、さっきも言ったように、やってきたことを変えたくない生物だから、人間は。抵抗勢力っているんですよ、必ずね。
いますね。
変えようとすると、う
ん。はい、はい、絶対います。
で、そういう抵抗勢力を、こう、まあ、ある意味、解き伏せても、その、改革を断行するぞっていう決意を示す意味でも、外を使うっていうのは、方法論としてはありだと思いますね。で、そこに気がついてるトップがいると、改革が進む場合がやっぱ多い気がしますね。はい。
こう、社内がなってるけれど、でも自分たちじゃこう、どうしようもできない。そんな時にぜひ、はい、哲也さんみたいなパスッと言ってくれるね、コンサルタントを利用してみるっていうのは一つね、またこう会社の中が変わっていくんじゃないかと思いますよね。
そうですね。そういうふうに使っていただけると多分ありがたいと思いますね。
ねいや、もっともっと聞きたいんですけど、もうちょっとこう、はい、じゃあその大手だけじゃなく、小さな会社でもどうなのかみたいなお話をまた次週聞かせてもらいましょうか。
まあ、そうですね。そうですね。いろんな、お悩みが、それぞれのサイズっていうかですね、大きい小さいで全然あると思いますから、それはちょっと、そういう、ご質問を受けることも確かに多いので、じゃあそれは次週っていう感じでやりましょうか。
またよろしくお願いします。
またよろしくお願いします。
お願いします。
失礼します。
失礼します。